皆さんごきげんよう、ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、8月最後の放送となりました。もうすっかりとね、朝夕は秋の風の吹いておりますけれども、ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
ミサップ今日ライブじゃないですか。
あ、そうそうそうそう、今日はねミロンガですね。
19時から、
はい、18時、
あ、18時から、
はい、18時から、大阪のカフェティンデブエンドサイレスというところで、はい、ミロンガの、
ミロンガ、
はい、ミロンガというのはね、はい、タンゴを踊られる方が踊られて、私たちの伴奏で踊ってくださるというライブなんですよね。
わあ、一応ちょっと見てみたいですけどね。
そうですね。今日はね、バンドですので、はい、バンドネオンとピアノ、うん、バイオリン、そしてベース、この4人でね、お送りすることになっています
。楽しみですね。
はい、頑張ります。
はい。
はい、さて、1年を太陽の動きに合わせて、24の期に分けたおよそ15日間に、それぞれ季節の名所を与えたものが、二十四節気。今週9月6日までの期間は先週に引き続き処暑という時期ですね、うん、暑さも収まりますよというこの時期なんですけれども、確かにね、朝晩は少し過ごしやすくなってるんじゃないかなと思いますけども、どうですか。
そうですね、虫の声がね、
ねえ、
秋らしくなってきてるかな、ね、なんて思ってきてますけどね。
今年は暑かったですね。
まだまだ暑いですよ
まだ勘弁してもらえませんか、
う
ん、
暑かったというよりもこれからまだ、ね、暑いです。
9月の中ぐらいまでは、あ、9月の末ぐらいまで暑いかな、
はい、
夜中もね、はい、まあ、何年か前まではね、私とこの住んでるところは里山でしたのでね、うん、もうあの窓を閉めないと寒いぐらいだったんですけどね、ここ数年は本当暑いです ね、
はい、ね、
うん、農家などはまだこの二十四節気とか七十二候二候とか参考にされているところもあるそうなんですけれども、うんうん、やっぱりこうちょっと早い感じで感じますね、季節を、七十二候っていうのはね、はい、はい、その二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが七十二候。今の時期は天地初めて寒し、寒しっていうのは寒いっていう字じゃなくて厳粛にの粛という字ですね、うんうん、まあ要するに、静まるということですかね。天地も、天も地もようやく夏の気が衰えますよという感じですね。まだまだ暑いですけれどもね、さて、お盆も明けましたけども、ジョスさんどうでした、お盆は。
お盆はね、関西にあの台風来ましたね。
そうなんですよね、
はい、
まあ、雨風が夜中すごかったです ね、 一晩ね、
沖縄の皆さんもね、
大変でしたね、8
月の上旬大変な、ね、台風来ましたけど、
ね、本当に
暑さと台風とね、
はい、ちょっと困りますよね。もう停電なんかになったら本当困りますもん ね、
ね、
冷蔵庫のものとかも本当困るし、大変だったと思います。今年はね、15、16っていうのは兵庫県の、笹山市というところで、聞いたことありますかね、はい、笹山市ね、デカンショ祭りというお祭りがあるんですけども、そこにね毎年私は行くんですけれども、台風10ね、台風がちょうど15日に来たということで中止になりましたね、うん、16日はやっと開催ということで行ってまいりましたが、まあ、ここ数年本当にね、もう雨で中止になったり、あとコロナでね中止だったりとかで、4年ぶりの開催だったんですね、
はい、
兵庫県笹山市というのは笹山城のある町なんですよ、
うん、
行ったことありますよね、
はい、
はね、はい、笹山城のこう三の丸広場というところでね、こう矢倉が組んでありまして、そこではこう全国でも有名なデカンショ節に合わせて、うん、踊るんですけれども、沖縄の皆さんもデカンショ節聞いたことありますかねどうだろうね、 まあ、あの全国的に有名だそうなんですよ、このうとりっていう、うん、踊りはね、まあ、最初はちょっと分かんないんですけどね、何週か回ってるうちにまた思い出したりとかするんですけどもね、今年はね、踊りませんでしたっていうのは、階段から落ちましてね、負傷しておりましたので、
それはもう大変ですよ、もう
本当痛かった、うん、まあ、今年は踊りはお休みということでね、ちょっとね、デカンシュ祭りについてちょっといろいろ調べてみたんですよ、
はい、
毎年行くのにも、うん、それにこう笹山市って言ったらすごくね、歴史と伝統の町っていうふうに言われてて、皆さんよく観光にも行かれる町なんですけれども、意外といつも行き過ぎてて、あまりにも知らなすぎるなと思って、笹山城主誰知らないわと思ってたのでね、いろいろ調べてみたんですよ。まあ、そんなことでいろいろ面白いことも見つかりましたのでね、皆さんにシェアしたいなと今日は思っております。さてラップオーシングス、この後は蝶のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナーに続いて CM を挟んで今日の楽曲、番組後半ではね、笹山市の出感謝祭りとかそれにまつわるお話などにね、話題にしてみたいなと思っております。素敵な30分を Love for all things。 蝶のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日はですね、久しぶりにというか腸内細菌っていうんですかね、はい、皆さんちょっと夏バテ、になられてる方もいらっしゃったと思うんですけども、
はい、
今日は腸内細菌をですね整えて、はい、さらに健康になってもらうための おさらいも含めてお話したいと思うんですけども、
はい、
腸内環境、腸内細菌はね、もう皆さんも情報が最近たくさん入ってきてね、
はい、
ミサップも聞かれたことあると思いますけども、うん、善玉菌とかね、
はい、ありますね、
悪玉菌が腸内細菌の中にはあるわけなんですけども、
はい、
もう一つの種類がですね、ヒオリミ菌というね、
あ、
ヒオリミ菌、ちょっと名前難しいヒオリミ菌というのがありまして、
はい、
これがですね、実は腸内環境の、まあ、腸内細菌のですね、
はい、
4分の3を占めていると言われてまして、これはどんな菌かと言いますと、はい、食べ物によってね、
はい、
聞かれたことあるかもしれませんけど、デブ菌と言われます、
デブ菌、
悪玉菌にもなりますし、痩せ菌の善玉菌にもなるというですね、ヒオリミ菌のですねお話をしてですね、皆さん健康になっていただきたいと思うんですけども、
はい、
まず腸内環境を整えることによってですね、今一番も皆さんね、免疫力がですね、
はい、
腸内環境が 70% 占めていると言われてましてね、
はい、
免疫力を上げるための、
はい、
ですから腸内環境を整えることによってですね、皆さん免疫力がアップして病気にかかりにくい体になりますんで、
はい、なるほど、
少しそのお話もしたいと思いますが、そのヒオリミ菌というのがね、はい、先ほど言いましたように善玉菌にもなりますし、悪玉菌、デブ菌にもなるんでね、
はい、
もうポイントだけ、デブ菌になる悪玉菌はどんな食べ物が好きかという、皆さん食べるものによってね、
はい、
デブ菌になったり、痩せ菌という、善玉菌になります。まず、はい、デブ菌の好きな食べ物は、業界の方申し訳ないんですけども、コンビニ弁当、
あ、
それからファーストフード、
はい、
それからレトルト食品、
なるほど、
というのがですね、はい、実はデブ菌が好きなんでね、はい、悪玉菌になる可能性がですよ、はい、高いということなんですね。
やっぱあれか、添加物かとか、
そうですね、それが影響します。ですから今から言います、痩せ菌を増やして善玉菌を増やすためにですね、
は
い、好きな食べ物を今から言いますんで、
痩せ菌の好きな食べ物、
はい、はいはい、これはですね、野菜が多く含まれてます食物繊維、
はい、
それから発酵食品、
はい、
それからもう一つ海藻類なんですね。
あ、なるほど。
ですから皆さん毎日の食事でね、はい、できるだけ食物繊維とか発酵食品とかね、
はい、
海藻類を食べていただきますと、
はい、
痩せ菌、善玉菌が増えて、
なるほど、
腸内環境が整ってですね、
はい、
免疫力がアップしますんで、
はい、
これからですね、暑い夏を乗り越えてですね、さらに健康になるためにも、ぜひ皆さん 痩せ菌を増やして善玉菌を増やしましょう。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。乳酸菌いいでしょうね。
乳酸菌はもう善玉菌です、
はいね、はい。Love for all things。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りした曲はジョー・コッカーの You Are So Beautiful でした。これ大好きな曲なんです、
うん、
はい。そうしましたら今日はね、篠山市、兵庫県のね、篠山市の出鑑賞祭りについてお話ししてみたいなと思います。出鑑賞祭りはジョーさんどうですか？
いや、もう大好きですね。
あ、はい、そうですか。あの独特な昔な感じがするでしょ。
そうですね、踊りね、皆さん、
そうですね、
一度なんか YouTube かなんかでね、
あの
見ていただいたら、踊りというか出鑑賞武士、
はい、
こう昔ながらのなんて言うんでしょうかね、民謡の、
あ、そうですね、
音楽がですね、すごくなんかこう心地よく踊れるような音楽ですね
そうですね。あ、昔ながらのっていうか、要するに、まあ、盆踊りするところはみんなそうなのかな。下がね、土じゃないですか、
はいはい、
土のところって最近やっぱり減ってるでしょ、
うん、
思いません？
です
よね。土のところっていうのが、それがこう土の匂いがするのってね、うん、やっぱりいいなっていうふうにいつも思うんですね。
なんかこう、いや、それはいいですよ、
うんうん、そして、まあ、その城下町っていうか、そういう界隈の時もね、うん、その城下町の会話がずっとこう提灯っていうんですかね、あ、下がってるんですよ。
雰囲気がいいですね、はい、うん、
もう町全体で、まあ、どこのお祭りでもそうでしょうけどね、うん、こうどんどんどんどんとこうなんかワクワク感が会場に行くまでにね、うん、するんですよね、うん、そしてその昔ながらの、町並みですね、そこに新しくリノベーションされたね、
うん、
ご飯屋さんが入ってたりとか、それとかこう雑貨屋さんがあったりとかするんですよね、うん、とってもいい感じですね。
いい感じです ね、
ね、まあ、車がいっぱいになるのでね、うん、毎年私は自転車を車に積んでちょっと遠くの駐車場に停めて家族でみんなで行くんですけれど、うん、自転車で街の散策もしたりとかね、割と面白いんですけどもね。篠山で有名なのが篠山河原町妻入り消火群っていう、長いでしょ、
はい、
河原町っていうのが、まあ、河原町っていうその町の名前ですよね、
うん、
場所の名前で、妻入り消火群っていうのがですね、こう河原町とか、まあ、その辺りの消火を、消火って消屋さんっていうんですか、こう商業されてる方ですね、うん、その家を中心とした地区の名称なんです。そして京都との街道なんですね、そこで。京都ってこうほら、うなぎの寝床って言って、
うん、
玄関は小さくて奥が長いんですよね、まあ、そういう独特な京都のね、建築物っていうんですかね、そういうのやはり受け継いでるんですよね、
うん、
篠山の方もね、そういう、お家がずっとこう並んでるんですけれども、
うん、
そこの町並みが保存地区になってるんですって、
うん、
まあ、2021年に電柱も撤去されたそうなんですよね、
うんうん
うん、なんかちょっと昔っぽい感じがするということで、いい感じがしますね、はい、そこなんかをこう自転車ちょっと引きながらね歩いたりとか、 気持ちいいんですよね。まあ、本当に風情があります。歩いて通るのもいいかもですけどね。
え、自転車あれですか、あの浴衣で乗るんですか。
そうですちょっと裾をまくしてねでお城のこう北側になるのかなにも大正ロマン館っていうのがあってね、ここにはカフェがあったりお土産屋さんがあったりとか。うん、でデカーショ祭りっていうのがどんな歴史があるのかなって調べてみたんですよ。で大正時代にはデッコンショ武士などと言われてたの。そうなんですね。なんかデッコンショ武士って言ったらどういう意味なんでしょうね。
その、どういう意味なんです
か。その語源はね、丹波当時ってわかります。丹波当時って聞いたことありますか。
ん、
丹波当時、当時って聞いたことあります。
うん、
あの当時って言っても冬のあれじゃないですよ、
はい、
当時っていうのは酒造りの最高責任者のことを当時って言うんですよ。
う
ん、知らなかったでしょ。
知らなかったです。
木片に土と書いて、ほんで宇治の宇治ですね、当時って言うんですけれども、はいはい、酒造りの技術職人の集団という意味なんですって。で当時と称賛、あの呼称されることもあるんですけども、まあ、最高責任者のことを当時というそうなんです。うん、で丹波当時っていうのと南部当時、これは岩手県で、越後当時、これが日本 三大当時なんです。
うんうん
うん、だから酒造りっていうんですか、そういうのがとてもやっぱり有名だったんですね。
は
い、お笹山というのは。
それはあの勉強になりました
ね。
は
い、すごいでしょ。でその丹波当時の供給地っていうのは主に丹波とかの村々なんですけど、まあ、こう厳しい生活の中ね、あの農業がお休みの時は100日稼ぎって言われる出稼ぎに行かれるんですって、生活の糧としてね。で江戸時代には伊丹とか、兵庫県の伊丹市ですね、ちょっと南の方ですね、空港のあるとこですね、とか池田に出稼ぎして、県美市とか男山っていうんですかね、こうお酒の名前がちょっとよくわかんないですけど、そのお酒を作ってたんですって。
うーん、
だから丹波の方がそちらに行って作るっていうことでね、
うん、
言ったら全国にこうお酒の作り方を伝授していったっていうふうなことになるそうで、だから丹波の当時というのは、全国の日本酒の原型を作ったと言われてるそうなんですよ。すごいですよね。だからちょっとこれね、見に行きたいなと思って、そのお酒の資料館があるそうなんですね。
え、
丹波の笹山に、
はい、
笹山の踊ったところらへんがの近くみたいなんですけどね。はい、すごいですよね。で、まあ、その、丹波当時の出稼ぎに行ったっていうことから、なまってきたものっていうので、デカンショ祭り。もしくはその学生さんたちがね、
うん、
デカルトとかカントとかショーペンハウエル、ハウアーって知ってます？哲学書に聞いたことありますよね。その名前の頭文字を取ったものとも言われてる。デカルト、カント、ショーペンハウアーって言われてるんですって。で他にももう一つは私がよく言うやつですね、どっこれこれこれこれしょっとこれのどっこいしょっていうのから来てるんじゃないかという説と、いろいろあるそうです。面白いですね。
シャープだけど、どっこいしょって言わないでしょ。
どっからよっこらっから
っよっこらせっせとかよう言ってますけどね。
よっこらせっせを言います。どっからよっこらっからっしょっとって言いますね。はい。で、笹山の歴史の伝統、笹山市はね、うん、歴史と伝統の町って言われてるそうなんですけど、
うん、
私はね、やはり兵庫県出身で近かったこともあってね、子供の頃からよく笹山は行ってたんですね。
はい、
まあ、お城の付近をよく行ったりとかしてたんですけど、写真撮りに行ったりとか、父ともよく行きましたけどね。まあ、そんなこんなで、あまりこうその笹山市の歴史的なそういうところにあまり行ったことなかったんですが、
うん、
いろいろあるんですよ。そう、丹波笹山の4大文化施設って言って、
うん、
でそれの一つが笹山城跡の大書院というところが一つ、そしてあと、青山歴史村デカン書館というのがあってね、この間ちょっと多分自転車を止めたとこじゃないかと私は思ってるんですけどその青山って出てきたのがなぜかというと、この笹山城の城主がですね、青山さんだったんですって。実は
そうですか。
笹山城主というのは、うん、徳川家康の実子である松平康重さんが初代城主なんです。でその後も、大名である松平家で8代、そして青山家6代に引き継がれているそうなんですね。 実は知らなかったでしょ。
知らなかった
です。私も何度も行ってるの知らなかったんです。だからその青山さんのお家を、きれいにねして、
うん、
今資料館になってるそうなんです。それが2つ目で、3つ目は、うん、丹波篠山市の歴史美術館、
うん、
これは明治3年に篠山裁判所と建てられた、ね、建物を、うん、改装して歴史美術館にしたそうなんですけれどもね、うん、であと、丹波篠山市武家屋敷安間家資料館、これも安間家さんっていうのは、安間家っていうのはね、青山さんの先の上司の青山さんの、お弟子さん部下の方なんですって、はい、そんな感じで、とても歴史的伝統のある町ですね篠山というのはね、はい、まあ、このいろんな施設をちょっと回ってみたいなと調べて思いました、
うん、
そしてやっぱりお酒のねそういうあの古いなんかあるんですね、はい、
これもお酒本で有名やったんです ね、
ね
え、うん、私も知りませんでした。それは
それでみんなこう出鑑賞って言って出稼ぎ、
なるほど、
半年頑張って働いて半年寝て暮らすかなんかっていう歌じゃなかったかなと思うんですけどね、ちょっと、はい、出鑑賞武士っていうのがね、
はいはい、
やはりそういうのがあるんでしょうねきっと。
うん、
はい、でそのお酒の資料館っていうのもどうもあるみたいですね、あのその篠山城の周りに。はい、まあ、そんなとこもちょっと行ってみたいなと思いましたけどもね。
また
い
っぺんゆっくりね。
そうですね、ちょっとお友達と ね、
ですね、
みんなで行ってみたら面白いかもしれませんね、うん、食べるとこも結構ねあるんですよ、実はレストランなんかもね、まあ、ちょっとあの遠方のね県の方、沖縄の方とかは全然見当もつかないかもしれないんですけど、大阪から1時間ほどですね篠山まで。
1時間です。だ1時間もかかるかな車で。
車でどうだろうな、うん、ちょっと多分ね大阪から JR で篠山行きっていうのがあったと思うんですけど、
うんうん
うん、そういうのに乗ったらいけるかもしれませんね。
はい、
はい、まあ、そんなこんな篠山という町も本当に素敵な町だなと思いました、うん、改めて皆さんも訪れてみてください、
はい、
それではラブフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストなFacebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里。
ミサップ、今日ライブ頑張ってくださいね。
はい。
上手でした。
6時からですね。
はい。
はい、それでは、来週もこの時間に、
Love for All Things!